京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、あのね、
はい、
25年間やってきたノルウェーゼミ、
はい、京都ノルウェーゼミ
ね、
はい、はい、
年
6回から8回ですね。
8回ぐらいね、はい、それがねもう終わっちゃうの
ね。えちょっと寂しいですけどね。そうですね、先週12月15日に終わったばっかりなんですけれども、
で次回が2月9日、
はい、2月9日日曜日、年明けになります。ちょっと間が空きますけど、はい、
それで3月、
はい、まだちょっと日程は決まっていませんが、
日曜日は日曜日ね。
そうですね、
それがね最終、
うん、
うん、記念公演をやって終わりにしましょうか、うん、
感慨深いです ね、
ね、
うん、
いろんなこと習ったのにね。
そうですね、
まあそれは置いといて、
はい、
この間習った、
はい、
ちょっと前に紹介したんやけど、薪を炊くという本から、
はい、
その薪を炊くのはどんなこととかいう話をこの間習って、
はい、
あ、引いたくていいなあ思ってね。
ゆうたろうさんは薪ストーブお持ちなんですもんね。
持ってるよ。
ねえ、
うん、あげようか。
いやそんな
スペアあるし。
ありがとうってすぐもらえるようなもんでもないですし。
いやな、どういうわけかね、あのスペアにと思って2台買ったよ。
なんでですか。
なんか知らん、安かったんですかな。
でも
1台がね35,000円ぐらい、あのダルマストーブやつ。
そうなんですか。
重たいよ、一人で持てへんよ。
はいはいはい、
でも傷まへんからね、もう15年ぐらい使ってるんやけど、傷まへんから、もう一つスペアがあるから欲しかったらあげるけど。ほんでね、
はい、
まあ前言うたけど、今年1年間オラが村のお稲荷さんの役やんか。
そうでしたね。
でこの間11月にあった行事が、
はい、
おひたきさん。
ああ、やっぱり日にまつわることは、
うん、
ね、神聖な、
あの人間毎日
ね、はい、
なんか汚れが溜まってくるから、
うん、
それをおひたきさんの時に汚れをパッと燃やして、
うん、もう溜まりっぱなし、
そう、埃をパッと燃やすような感じで汚れをパッと燃やして、
はい、
新しい年が来るのに備えようかという、
うん、
そういうな行事で、
うん、
それがねまたね、神主さんが来て祝詞をあげて、それからその前にあのちゃんと引いたく場所をね作らなあかんのよ、
うんうん、
薪を井桁に積んでね、
はい、
でその中にあのヒノキの葉っぱを詰めて、
はい、
でそれだけではちょっとなんやから、杉の葉っぱも詰めて、で一番下に火がつきやすいように、種火がつきやすいように半紙を丸めて入れて、うん、でそれに神主さんがろうそくの火で、
うん、
から神に備えたろうそくの火から種火をある棒に、割り箸みたいなやつに移し取って、ね、その割り箸みたいなやつをその一番そこの半紙に燃やすんやな、
はい、
でね、ヒノキの葉っぱが入ってるとね、パチパチパチって言うから威勢がいいように聞こえんのよ、
うん、
でヒノキだけではすぐ消えちゃうから、杉の脂っこい杉の葉っぱも入れてさ、
うん、
でダーッと炎が燃え盛ってきたら、みんなの願い事を書いたごま木をザー流し込むね。
なるほどね。
で流し込むんだけど、
はい、
また丁寧な神主さんでね、
うん、
あのみんなの願い事をさ、うん、一人ずつ書いてあるって読まはんのよ。
いやそれは嬉しいですね。
家内安全、
うん、
なんたら言うたろうとかな。
おお、そこまで、
年も言わんね、63歳とかな、うん、
あ、
ほんで頭が良くなりますように、なんたらの誰々ちゃん5歳とかね、
ちょっと皆さん嬉しいですね。
そんな読まはるって知らんから、うん、僕の場合普通は家内安全とかね、
うん、
やけど前も言ったけど、僕って金って書いといてて、
一言、
うん、マネーの金や。
はい、
金名前かっこ悪い、読まんでもええのに読まはって。でもまだそういうのどかな行事が、
うん、
うちの村ではあるんやけど、
うんうんうん、
まあそれが火にまつわる話で、
うん、
やっぱりホッとするよね。
そうですね。
でその「薪を炊く」という本が、
うん、
あのノルウェーの人やな、
はい、
から出まして、
ラーシュ・ミッキングさんという方ですね。
そう、むちゃくちゃ売れてるという話をこの間してたんやけど、
はい、15カ国にも訳されて、
うん、 そう、ほんで日本語版がね、うん、浅田知恵さんという人の役で出た、最近、
はい、
11月の中頃出て、
そうですね、
ちょっとお高いという話をやってたよな、はい、この間も、
うん、
それ でその本の中に書いてあるのがね、いろんなこと書いてあるね、薪の割り方とか、うん、
はい、
積み方とか乾かし方とか燃やし方とか、
はい、
もう至れり尽くせりで、
はい、
薪の積み方なんてね、僕もよく薪積んでるんやけど知らんかったんやけど、はい、
ね、
薪積む方向があるんや。
じゃあそれは東西南北やっぱりお日さんに関係あるんですか、風向きとか
風向きや
風向きですか、
うん、風の通る方向向きに、
お、
なるほど、風と風の流れる方向と平行に積みなさいや、
うん、
それでぎっしり積むのと違って、うん、ネズミが通れるぐらいの隙間を開けなさいと、うん、ただし、うん、おもらい
ね
そのネズミを追いかけて猫が通れるぐらい開けてはダメですよと、うん、何や言うたら、その巻き積んでる隙間に風が通ると、あの巻きがよく乾燥するから、
うん、
それぐらい隙間を空けて積みなさいとかね、
わ、うん、かりやすいですね、うん、子供さんでもわかりますね。 うん、
それでその本の中に書いてあった、おお、なるほどと思うのが、
はい、
あのノレなんか寒いから薪を備蓄するわけね、
うん、
そうすると、まあ、寒い冬に大雪が降って、うん、
はい、
停電しても、
うんうんうん、
その薪があれば暖を取ることもできるし、明かりを取ることもできるから、うん、凍えることはないって、
うん、
日本なんかやったらね、今でみんな電気やんか、はい、電気とかガスやんか、
はい、
ガスも京都市だったら都市ガスで、
うん、
そのまあめったなことないけど、ガスが来なくなったらアウトやん、
うん、
で大雪が降って電線がプチンと切れたら電気はアウトやん、
うんう
ん、で今薪を備蓄してるような家ってないから、
うん、
なんかそんなの頼ってから、
うん、
なんかあればアウトやけどね、
うん、
ノルウェーの人はアウトにならへん、
うん
うん、みんな薪積んでるから、
うん、
ほんで当たるらしい、
うん、
ほーって、
うん、
ちなみな話やけど、
はい、
あの電気の話で言ったら、はい、ノルウェーは原子力発電をやってない、
そうですね、
ね、えらいね、
そうですね、
ほんでね、おもらいよ、
うんうん、
あ、このね、潤うてんね、あの国、
うん、
前言うたようにね、
お話が
1970年代に北海油田が発見されて、
うん、
あの大量の石油が取れると、
うん、
それが外貨を稼ぐために輸出してて、
うん、
むちゃくちゃ稼いでんねんな、
うん、ファンドですね、
うん、
ファンドになってね、
でもあのそれを儲かった金を蓄えて、
うんうん、
将来ノルウェーの人たちの年金基金やらに蓄えてんね、
うん、
使ってないね、儲かったら高いで、うん、僕やったら儲かったらすぐ使うやろけど、
うん、
ちゃんと将来のためにお金を貯めてるから、うん、あのそのおかげでノルウェーの人はあの貯金なんかしなくっても将来ね、うん、年金をがちゃんともらえるから安心なわけね、
うん、なんかその発想どうしたらそういう発想が出てくるのかって本当に感心しますよ ね
日本のなんか夫婦で2000万ためんなんのとえらい違いよね、
うん、どうしてもなんか目先のほらこんなにいいことありますよっていうことばっかり選挙のたびにいろいろ聞くんですけれども、うん、そうじゃないことでもちゃんと国民の理解が得られてなおかつできるっていうのはですね、
そうやけどさ、予算に売るぐらい石油はあんねんけどさ、
うん、
ほとんど火力発電もないって、
うんうんうん、
ね、
うんうん、
あるさかいそれでやりゃいいんだけど、
うん、
できるだけあの何ちゅうの今の
水力発電ですね、
うん、水力とかね、うん、あの風力とかにで、
うん、
いわゆる再生可能エネルギーいうやつやな、
はい、
あれを推し進めてると、
うん、
偉いね、
そうですね、うん、特に送電線で電気を送ることもなく、
そう
地域で水力発電で、
うん
うん、
そうらしいね、
なっているっていう、うん、
その時もこの間も言ってたんやけど、その本の中でね、電気なんて効率悪いって、
ああそうですか、
100% 生産したら 100% 使えるんちごて、
うん、
送電線に乗ってくるから、
そうです、
その時にね電気抵抗やらって放電しようね、
そうそう、
空気中に3割ぐらい大概ロスするという、
うんうんうん、ねえ、
ねえ、
もったいないですね、
もったいないね、
ねえ、
うん、
ねえ、 もったいないの文化じゃなかったんでしょうかどこ行っちゃったんでしょうか
ほんで、うん、巻き終わる話じゃあは、はい、巻きをね育てな感じでも、
うん、
でねどういうの使う分だけ育てていくというパターンで、
うん、
順番に循環させねんな、
うん、
今年ここの林を切ったら、
うん
今度はどこどこ切りに行こうって言うんやけどね、うん、その切った分だけ何年か先にそれが確保できるように植えていかないと、
はい、
切りっぱなしではあかんっていうんやね、
はい、
でうまいことやるとねうまいことやってうまいこと育てるとやん、
はい
ある程度の間隔を置いてきっちり植えるとね、
うん、
上に伸びていくねまっすぐに、
うんうん、
北山杉ってあるやん、
はい、
あれと一緒の理屈で、
はいはい、カバーですね、
うん
はい、
広葉樹でもね、
はい、
光の当たる方は上から上向いて伸びていくと、
うんうん、
で混みすぎててもあかんし、
うん、
狭荒すぎてもあかんやな、
うん、
荒かったら自由に枝がいっぱい四方八方伸びるから、
はい、
ある程度詰めてやるとね、
うん、
光を求めて上へまっすぐ伸びていくからね、
うん、
そうすると薪にしやすい木が取れると、
うんうんうん、
まあ北山杉のイメージで、
うん、
あんな感じでそうやってたら、
うん、
薪にするときに薪にしやすい木が作れると、
うんうん、それをその住んでいる人が考えながら育てていったり、
うん、
伐採したりするわけですもんね、うん、自分のための自分の、木でありながら自然も考えつつ
そうそうそう、
うんね、
それでね、
はい、
その本の中で一番面白いのは僕 も巻き割りするから面白いんやけど、
うん、
巻き割りって楽しいのよ、
うん、なんかすごい
巻き割りの
楽しさを至るところにね書かれてらっしゃいますけれども、
ね、もう年いってもう歩くのも危ないようなおじいさんでもね、
はい、
巻き割りだけはするってお もう快感やもんねそれとね、うん、もういっぱい積んだんやけどねまた積むって、
うん、
それはね、
うん、
自分が亡くなった時に奥さんが困るから、
うん、
将来奥さんのために積んどこうって、
うん、
まあ孫やらのためにも別に多くって困ることはないから言ってね、
うん
もう年寄りが、
うん、
のおじいさんが、
うん、
ちょうど、まあ、な普通男の人って日本でもあんまりすることないやんか、
うん、
おばあさんたちでさ、
うん、
でも巻き割りは、まあ、男の人に向いてるからね、
うん、
もう喜んでやってる
それが作業じゃなくて愛を込めて作ってるところが魅力的ですね
そうそうそうでも本当に割ってみたら面白くって、
うん、
スパーンと割れたら気持ちいいしね、
う
ん、
ああそうです
か何本あっても月もあったろって思うよね、
まあ、成果見えますしね
見えてくる見えてくる、
うんうん、
でたまに割れへんやつがあったら向き変えてこっち向きに割ったら割れるやろってやったらパカーン割れたらダマ見さらせいう感じで面白いね
そうですかこの本は文学者が書いた巻きの実用書っていうことで、うん
はい、
単なる実用書にとどまらずいろんな文化的なことだったりとか考えさせ
すごいレベルで書いてある、
はい、ぜひ
内容やねこれね
本屋さんに行ってください
売ってるよ、
はい
うん、
この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。